こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、
今回さ、ギャラリーやってんだけど、なんかフラッと知り合いとかも来てくれて、俺いない時にさ来て、で、点良かったですって、いや、インスティンクトイのアイスランジャーズが見れてよかったですって組んだ。いや、その展示じゃねえから。
それ何置いてるだけ
置いてるだけだけど、確かにすごい、一周年のお祝いとか、花とかもらって、こう、ゴージャスに置いてあるからさ、まあ一応裏区画にしてんだけど、
うん。
なんか、
一つのギャラリーの作品の一つ。
なんかね、めちゃくちゃ評判が良くて、まあ、みんな欲しい欲しいになってて、いや、ひどいんだよ。なんか欲しいっつってさ、破産しそうになったら相談してくださいとか言って。
買い取ってやるよって。
でも破産はしないでしょって、昨日来た人が、破産はしないでしょって。でも亡くなるときはだって
死の方。
死ぬときのさ、リスト作んなきゃなと思って、ね。遺言作んなきゃ。
誰にどれをってことですか？
誰にどれをか、もう、バルクでどこに相談するか。
バルクでどこに。
だってさ、ねえ、いらないよってなる、
ね。親族じゃないんですね。
親族もさ、いるかいらないか分かんない、
その。まあ確かにね。
おもちゃで一部屋埋まんだぜ、だって。
本当だよね。そのために借りてるような部屋ありますもんね。
いや、もうだって、今ね、飾るために、なんかソファーどかそうかとかテーブルどかそうかみたいな発想になってる。俺の居場所ないやん、みたいな感じの、今。
すごいね。
でもなんかさ、他のギャラリーとかもさ、好きだから見に行って、で、立体とかあるとさ、買っちゃったりするんだよね、なんか。でもさ、ギャラリーの人が買うって思わないからさ、なんか、コレクターだと思って LINE 交換とかしましょう、なんかね、送りますよってするじゃん。俺いちいちさ、ギャラリーやってますって言わないから、そうそう、バイクの LINE がバイクとかだ、バイク好きなんですね、みたいな。
はいはいはい。
でもそれですげえ盛り上がってんだけど、なんか、インスタでストーリーとか上げると、ギャラリーと繋がるからさ、あ、こいつギャラリーだ、みたいな。あ、
なんか、それって業界的にどうな
の？いや、わかんなくて。いや、買ってくれるからいいのか、でも転売すると思われ
たり。探りに来てるとか思われ
る。そう、それもあるんだよ。ない、全然普通にコレクターとして言ってんの。その別に探ってもやることないから。だけど、わかんない。人によって、老舗とかだとなんか、探られてると思うのか。わかんない。
思いそうだよね。
進行形のところはそんなことなくても、なんか一緒に盛り上げましょう、みたいな感じに。なったりするけどね。なんか、どのタイミングで俺も言うかみたいなの
が。確かにね。
すげえ、なんか、嫌がられそうじゃん。買いに来たのかなと思って、ね。だけど、買うんかいってなりそうだし。なんか、そう、難しいなと思って。
よくね、なんか、ラーメン屋出店して、近くのラーメン屋のやつ来た時に、ちょっとなんか来ましたよ、みたいな。
そうそうそうそうそう。でもね、そんな競合する世界でもないしね、あれなんだけど。ただ、難しいのはさ、その作家さん、この間も、実は秋にうちで出るの決まってんだけどさ、なんかそれは言いにくいなと思いながら、こう、作品いいっすね。
そうだね。
それは言いにくいけど、
難しいですね。
多分ちょっとうちのが売っちゃうしなとか思いながら、そういうこと言うから嫌われるんだな。
そうだね。
でもね、そのさ、でも、その方も好きでやってるからさ、すげえ説明してくれるじゃん。
うんうん。
だから俺もう次すげえ説明できるようになったなと思って、その作家さんの。
ちなみにさ、そのギャラリーオーナーたちってギャラリーオーナーだけでやってる方と、まあ、大久保先生みたいにこう、兼任でというか、こう、
いや、
だけの方も結構いるんですか？
いや、だけじゃ成立しないんじゃない？その、兼業が多いよね。本業があって。
やっぱそうなんですね。
あとはその、本当に画商の一族みたいなで、
ほら。はいはいはいはい。それはわかります、
ね。仕入れて売るみたいな、そういう、まあ、だから、古い人たちはそういう人たち、進行形は多分、なんかが、で、好きでやって、別事業あってみたいな方多い、ね、だそういうのも気に入らないんじゃない、ね、多分進行形の。昔の人からでしたらね。
老舗の方から
ですね。そうそう、ポットデカみたいな。まあ、なんか、デリシカイみたいな感じもあんのかなっていうね。
いや、だから保守派と革新派で、
そう
分かれてくるところはあるわけですね。
またそういうことやんなきゃいけないのかっていうね。
まあ、古いところに入ってね、荒らしに行くのが一つのパターンなのかもしれない、ね。
そういうパターンなの、俺の。
次はどこだろうって感じですが、そろそろね、はい、質問いきたいと思いますけども。
はい。
今日なんですけど、質問と言いますか、うん、これどのようにご紹介しようかなと思って悩んでたんですが、
うん、
ですね、今、世の中というかね、高市政権で叫ばれている、はいはい、食料品消費税 0% 問題と言っていいんですか、いろいろ議論が叫ばれてると思いますけど、その件についてですね、税理士さん向けにアンケートを徴収してご意見を取りまとめている税理士先生がいらっしゃいまして、
なんでだよ
その方からのご質問というか、ちょっとこういう方どうしてるんでという、
これなアウトカムなんの、この
人アウトカムですか、
アウトカムなんなんだろうね、
なんなんですかね、
成人の世界に行きたいの、
いや
ー、税理士3000人アンケート、
ね、とにかく消費税の食料品免税についてアンケート調査をされている方から、どういうご見解ですか大久保先生と、
ああ、ね、じゃあアンケート回答しておきます
まずアンケートね、そうそうそう、はい、ご回答いただきまして、
どう、まあまあまあ、どうなんですかこれ、世の中的には、世の中的なことを遠藤さんに聞いてもしょうがないのか。
いやいや、そうそう。いや、これさ、特に世の中情報をあんまり終えてないというか、今、本当タイムリーに議論されてる最中ですよね。
まあそうですね。だから、でもこれ、多分税理士は反対するよね。だって、めんどくせえもん。
ああ、単純に。だって、もともと、あれですよね。8% と、
そう。
10% とかでなんかも非課税な、うんぬんで分けて、コンビニ行って、そこでイートインするなら議論があったじゃないですか。
いや、あった。バカらしいよね、ほんとね。3% から始まりね。3% の時だって俺小学校とかじゃない？
ちょっと、3% 時代ってありましたね。そうですね。
あったよ。びっくりマンチョコ当時30円でさ、1個買うとさ、30.9 円だから30円なんだよ。でも2個買うとさ、つくんだよな。あ、2個でも
別々に買った方がいいよやつね。
そう、
ありましたね、
小学生だからさ、
3
つ買うと92円だよ。三つ前とかしか買えなかった当時。いっぱい買って菓子捨てるやついたからさ。
知らって覚えてない。
そんな話知らないんだ。そうか。世代やね。で、5% になって。いや、結局さ、徐々に上げてきて。で、一番良くなかったのが、だから、10にして8を軽減税率入れた、まあ、あれで実務はクソ混乱したよね。
税理士の方々もね。
税理士もそうだし、まあだってレジとかあって変えなきゃいけなかったしね。
いや、そうだよね。今回の件だってレジ問題はね、だいぶ。
どうでもいいじゃんね、だって。そう。で、まあ、あれだよね、消費税の、結局これ利権が残るだけだと思ってるんで、だって新聞 8% だって意味わからんやん。読んでねえよ。あれ、そういうこと言ってくるからかな。なんでだよと思わない、なんか。
新聞じゃねえだろ。電子で買っても 8% なんですか、
知らない。
そういうの言わない
よ、ね。10% じゃない。10% じゃない。いや、別に知らないよ。どうでもいいよ。だからこういうのをやってっからよくわかんない。またこれのさ、インボイスとかのくだらない質疑応答みたいなの出て、めっちゃ調べてさ、なんか、建て替え旅費は、請求書乗ったらインボイス番号がとかさ、なんか、
はいはいはい、
どうでもいいよね。なんか真面目だよね、日本人ね。で、俺でもね、消費税はどう捉えるかだと思ってて、なんか、
付加価値税ですか？
結局さ、売上税というか、
あ、そもそも消費税そのものの話をしようとされてます？
そう、やっぱさ、預かり消費税、預かりだっていうので、税法は、預かりとは書いてないんだけど、納税義務者が特定され、預かりとは書いてないんだけど、やっぱ計算とか預かりになるんだよな。だから税理士で事業現場を見てないと、やっぱ預かったもんだから払いなさいよって思ってると思うんだよ。
うん。
預かった消費税と支払った消費税の差額が消費税だから、はいはい、預かってんだから払いなさいよって思うじゃん。俺もそう思ってる。
言葉の概念上ね、そうな
って、言葉の概念上だし、
預かってるものは返しなさいよみたいな意味で払いなさいよってなるよねってことね。
なるだけどさ、やっぱ、でも値段、値切、それさ、多分税理士はさ、当たり前に税別で3万円で3万3000円取るとかさ、でも当たり前だと思ってるからじゃん。でもさ、その値決めって損じゃなくなるよね。それなんでそうなるかっていうと、事業者だからお客さんが、事業者消費税控除できるでしょって話になるわけじゃない？
はいはい。
だからそういう話になるけど、一般消費者が顧客の場合はさ、やっぱ税込みの価格になるじゃない、当たり前だけど。
ああ、
だって消費税控除できるから。
消費税の引くもんないですからね。
引くもんないっていう。そうそうそうそうそう。だから、そうするともう、それだけで事業やってるかやってないかで 10% 違うんだよな。
うん。
考え方が。で、要は何てかって、その飲食店とか、特にこの食料品ゼロにした時に飲食店は課税になるわけでしょ。飲食店で食べるものは、
はい、
でも仕入れは免税だから、
はいはいはい。
だそれ理論的に言うと消費税払わなくていいんだからいいじゃんって言うけど、だ消費税取れますかって話じゃん。だって。消費税分を本当に、うんうん、本当に価格にね、
価格転嫁できるんですか
と。転嫁できますかって話で、いや、できないというか、できにくいし、したら他の店に取られるみたいな世界観でもあるわけ。その、すごい高級店とかじゃなければね、一般的には、その税込みで争ってるわけじゃない。
うん、うん。
そうすると、まあ、飲食店の話は別だけど、その、いや、だから売上税だよねって話だよ、要するに。売上に対して店パーを納税しなきゃいけないって、で、それに仕入れに、仕入れは誰かの売上だから、まあ、その分は控除するよって話だと思うんで、
うん、
うん。そういう観点から言うと、やっぱ消費税って納税できないよねって思う。これは多分税理士はあんまりそう思ってないんだと思う。
消費税が納税できないよねってどういう意味です
か？いや、だって資金繰りに入っちゃってるもん、そんなの。預かって別
に。納税できないよって、実質的に納税できなくなるよねって意味でってことですね。
そうそう、滞納するよね、それはっていうさ、はいはい、ところだと思うんだけど、なんかそれがやっぱり、あんまりわかんねえ。このアンケート見ててもなんか、ちょっとピントずれてるなって正直思っちゃってて。
そのアンケートの回答がってことですか？
うん。多分めんどくせえからだろうなと。あとだから飲食店は今回のそのゼロやったら、おそらく、今度控除できる。その消費税も初めは下げて売ってくれるけど、別に下げて売る必要ないもんね。食品メーカーは逆に。やっぱみんな税込みで考えるとするならばさ、一回下がると思うよ。仕入れが。
うん。
でもやっぱ物価高騰だなんだって上げてくる可能性もあるじゃん。食品メーカーを。
うんうんうん、
で、仕入れ側は消費税払ってないんだからって消費税控除できなくて、お客さんからもらった金の消費税は払わなきゃいけないわけでしょ？かなり構造的にきつくなるよねって。
構造的には実質の、だからなんていうんですか、圧迫されるわけですよね。利幅が単純に。
そう、そうだと思う。それを多分、なんか真面目な税理士さんでこれ聞いたら大久保は分かってないって言うと思う。でも俺は現場が分かってないと思う。
うん。
でもそうやって拒絶された。逆に言うと
大久保分かってないの論点はどういう、う
ん、だって預かってるでしょって。バカなのって。預かり金、消費税と支払い消費税の差額を払うんですよって。だから取っとかなきゃいけないでしょって言われるんだよ、多分。
ああ、そう、そういう。
でもそう習うよね。そう習う。うん。でもそんなことにはならないわけで、だからあんだけ滞納が多いわけじゃない？
はいはい。あ、そんだけ消費税は多いんですね。
うん、で、これ多分、ここはちょっと、もう完全に予想だけど。
はい。
これだって一回また、あれでしょ？消費税ゼロで、つなぎでやるか、高級的か、つなぎでやったら、つなぎでやるけど、多分、高級的になるじゃん。だって、本当に、もしかしたらその、本当にね、生活苦しい方で食料品がゼロになって、もしかしたら。まあでもそれも物価高騰とかでなんか相殺されていく気もするけど、
物価高騰の方がでかそうだったりしますもんね。
そうだけど、そしたらそれだけ残して他の消費税上げるよ俺なら。じゃない？消費税 15% とかにすればいいじゃん。もう食品下げたんだから財源足りませんって始まるぞ多分。これ知らんよ。
今あれね、あの消費税を上げたいロジックの立場の人に立つんだったらそうやって上げようとするよっていう話ね。
うん、だってもう論点ないじゃん。だって食品下がってんだから家で食べなさいよって言うでしょ。うん、あとは贅沢してんでしょ、あんただ。
その話はあれですよね。政府が本当は消費税上げたいんじゃないかっていう前提で喋ってるってことですよね。
でも上げたいでしょ。
うん、うん、
ってこと、
ね、
思うけど。
いや、そうね。
わかんない。これはちょっと。
その話するとちょっと
え
切り口によっちゃ、政府が上げるための陰謀論的な、あの切り口での作戦の話
なんで。違う違う、俺なら。
混乱はするよね。
じゃあ俺ならそうするよね。
確かに確かに。
うん。
そうだよね。
うん。だからこれは多分このまま恒久的なんじゃないかなっていう予測はするけ ど、もうでもそう、ほんとさ、そこまで来たらさ、もうみんな会社持つしかないよ。みんな課税事業者になった方がいいって。
ああ、要はさっきの消費者の人たちが。
うん。うん、ね、税金まあだから食料金は経費じゃねえだろとか言うかもしれないけど、うんうん、あでもさ、だ会食だってさ、テンパー違うわけだよ。給与所得者と。で、なんなら、法人の経費だったらさ、30% さらに違うわけじゃん。
確かに。
ね、それをさ、ね、いくら稼いでるって、給与所得者の場合はさ、すげえ稼いでたら 50% 取られてるわけじゃん。ね、そうすると、100万円のもん買うのに彼ら200万稼いでるというか収入があるわけでしょ？俺ら消費税が、ね、消費税がで 10%、110万のが100万円でなって、で、30% 減るから。ってことじゃん。70万で買えてるわけだよ。
確かに。構造的にはどれほど、うん、ま、なんだ、不利なのかっていう話ですね。
そう、だから、でもその立場の人が圧倒的に多いから、そうなると消費税はやっぱり、なんていうの、価格、税込みで価格だよね。しかも税込み表示しろってなってるわけじゃん。
はいはいはい。
だからあんなのさ、そういうことでしょって思わない。だからその、俺、もう消費税なんかなくしゃいいんだよ。これ言うとまたよりなんかいろんな政治の、俺は別に政治はよく知らんけど、なんかもうめんどくさい、いろいろ。はい。
そうですね。
構造的に歪んでるとは思う。うん、で、免税、いや、輸出免税みたいなメリットも出てくるわけでさ。
まあ、消費税なしにしろの話は、あの、あれじゃないですか。三橋 TV の方にちょっと言われて。
いや、わかんないけど。
三橋さんね。
神谷さんとかもそうなんじゃないの。
まあ、神谷総平さんですか。
そう。いや、わかんないけど、うんね、別に俺はその、どの政党を支持してもないけど、なんかそういう構造的な歪みはあるなと思うよね。
なるほどね。
うん。なので、まあ賛成でも反対ですって言えばいい。
なので、政治的な観点っていうのは一旦横に置きつつ、あの、まあ、置けないな。基本的には消費税
は。まあ、でもこれ、だから、その中ではやっぱり、そういう構造だっていう前提でやっぱ考えていくのは、こういう事態になるんだろうから、特にその外食とかの、ね、影響が出る
から、ね。わかりやすく外食とか、これ推進してったら、かなり淘汰されるところが出ちゃいますよね。
そうじゃない？
間違いなく、構造的に潰れちゃうっていうところに、
ね。いや、だからもうあれだよ。絶対もう店を持たないよ。野原で食べさせればいいんじゃない？持ち帰り。
青空飲食。
青空、そうそうそう。なんか
青空食
日本っぽくていいじゃん、なんか。わかんないけど。みんなでこう、さ、屋台スタイルとかにしていくしかないかもね。流行るかもしれない。だって今、なんか屋台村みたいなやつあるじゃん。
うん、
居酒屋集まってるみたいな。ああいう、はいはい、あれをさ、本当にこう、テイクアウトオンリーにしてさ。
その青空。
そうそうそうそうそう。いや、それでテンパー違うぞ。だって。
確かにね、それでテンパー違うんだよね。まあ、ということですね。
なんかそういうのも考えていかなきゃいけないよね。もうね、文句言ってもしょうがないからっていうのを言いたかったんだけど。はい。
ということでね、お時間も来ましたので、今日は、消費税の食料品免税についてお伺いしましたが、要は例えば飲食店を出すとすごい分かりやすいのが、今まで食材の仕入れにかかっていた消費税と、お客さんから売り上げとしてもらっていたその中に含まれている消費税を相殺してというかね、簿記的に言うと引き算をしてなんですかね、納税をしていたわけですが、実際に食料品がもし免税になったとしても、食品メーカーが、食材メーカーとかが仕入れ価格を下げないということは、物価上昇とかを理由にして往々にして考えられると。そうなった場合、単純に控除できる消費税分だけがなくなっちゃうんで、実質飲食店って利幅だけが下がるだけになるじゃないかということですかね。なので、これをいろいろなビジネスでどこがどういう影響を受けるのかって考えていくと、例えば食品卸とかスーパーみたいな、ああいったところの方がめちゃくちゃ美味しいっていう風になっていて、飲食店とかはかなりの打撃が食らうかもしれないぞっていう恐ろしさがあるっていうことが、実は盲点だということで理解しました。ということで、追加で質問等々ありましたら、ぜひいただけたらと思います。終わりましょう。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。